今日はヘブル書の11章です。このところには神を信じた人たちの記録が記されてあります。一節を見ますと、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものですとあるわけですけれども、言うなれば私たちの信仰というのは永久保証書のようなものではないだろうかと思います。神様が直してくださる、私たちが物が壊れたりそして動かないという時にはそのメーカーに修理を依頼するわけですけれども、神様は私たちをもう一度新しく立て直してくださり、また新しい力を与えてご自身の目的を全うしてくださる方であるわけです。ですから私たちに必要なのはただこの神様を信じるという信仰ではないかと思います。この一章にはその神様を信じた人たちのことが記されてあります。4節にはアベルが出てきますし、5節にはエノクが出てくるわけですけれども、彼らに共通しているのは神に喜ばれるということではないかと思います。6節には信仰がなければ神に喜ばれることはできませんとあるわけなんですけれども、やはり信じる、そのことを神様は一番喜んでくださるということです。ですから私たちは困難な時、苦しい時、辛い時、悲しい時、そういう時にこそ神様に信頼する、すべてを明け渡して委ねていくということであるわけです。そうするならば6節の後半に、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。ご自分を求める者には報いてくださる、必ずこのことが与えられるということであるわけです。7節にはノアのことが出ています。大洪水が起こった、そのことの警告を受けたときに、なんと彼は恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作りとあるわけです。だから彼がなぜ箱舟を作ったんだろうか、ここにはっきりと目的が出ています。家族の救いのためであった、自分だけが救われるんじゃない、たった一人だけが難を逃れてもそれは意味がないわけです。やはり家族が救われる、使徒の16章のところにも主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという言葉があります。確かに信仰というのは個人的なものであるかもしれませんけれども、しかし救いはその家族にまで及んでいくということであるわけです。8節以降にはアブラハムのことが出ています。彼もまたイサクや、そしてまたその子孫ヤコブというふうに子供たちが与えられていく、彼自身はまさに11節にある通りに年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であった、しかし信仰によって子を設ける力を得たと11節にあるわけです。神様に不可能なことはない。そしてアブラハムはイサクを捧げるということが17節に出ているわけですけれども、19節を見るならば、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。ですから彼には復活の信仰があった。神様の命令によってイサクを捧げる、殺すということがあっても、神様は必ずイサクをよみがえらせてくださる、そして約束の通りにあなたの子孫が起こされるということをアブラハムは信じていた。ですからこれはアベルやエノクたちと同じように、全く神様に身を委ねて信じて従うという同じ信仰を持っていたわけです。そして彼は9節を見ますと天幕生活をしていた。なぜ彼は天幕生活をしたんだろうか。決して彼は貧しくはありませんでした。神様に祝福してくださり、持ち物が非常に多くなった。しかし彼は13節のところを見ると、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。彼はこの世にあっては旅人であり寄留者である。ですから彼は絶対に家を建てなかったわけです。いくら飛んでも この天幕を張り、そして自分はこの世では旅人であって、そして天幕で生活をしている。そしてどこに行くのか。16節を見ると、彼らが憧れていたのはもっと良い国よ、すなわち天の故郷でした。なんと天の故郷を目指してアブラハム、またそのイサクやヤコブ、そういう子孫たちは天の故郷を目指して行っていた。もちろん私たちも同じではないかと思います。この世に永遠に生きるんだというクリスチャンは一人もいないと思います。永遠の命が与えられて、そしてまた私たちも天の御国を目指していく。そしてそのことはまたモーセにも同じ信仰が与えられたということであるわけです。彼はこのファラオの娘によってこのことされた、養子とされたんですけれども、25節を見ますと、儚い罪の苦しみ、罪の楽しみにふけるよりも、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はおそらくそのままでいくならば、もうファラオの子として育てられて、もうそのような地位に預かることができたはずなんですけれども、彼はそういうものを求めなかった。むしろこの神の民と共に苦しむことを選んだ。それは26節のところに、キリストの上に受ける恥ずかしみをエジプトの宝に勝る大きな富と考えましたとあるわけです。彼はエジプトに勝る、それよりも素晴らしい大きな富が与えられる、天において報いがあるということを彼は信じていたということであるわけです。そしてまた31節のところには、エリコでこの遊女ラハブがこの滅びの中から救われる、このイスラエルのこの石膏の人たちをかくまって、そしてそういう中からラハブ自身が救われる。このマタイの福音書の一章を見るならば、彼女の名前も王の系図の中に記されてあるわけです。その子孫としてイエス・キリストが誕生する。本当に不思議なことなんですけれども、遊女ラハブにも同じ信仰が与えられた。そして32節のところには、このイスラエルで活躍した志士たちの名前、そしてまた王の名前が出てくるわけなんですけれども、彼らもまたこの主のために喜んで労をするという人たちであったわけです。また36節以降には、この新約の時代に入って迫害される人たちのことが出てきます。そして最後の40節のところを見ると、神は私たちのためにもっと優れたものを用意しておられるのでという言葉がありますけれども、私たちはこの世の栄光とか、そしてまたこの世の素晴らしさに勝る優れたものが用意されている。私たちも天の都を目指して信仰によってさらに進んでいくものとさせていただきたいと思います。